お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編51編4節から19節、そして52編1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編51編の学びをしていますが、第2の部分は罪の告白の叫びと神様の情け深さと憐れみです。詩編51編の4節、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。罪はいつでも神様に対するものなのです。バテシェバはもういません。その当時の社会は消え去りました。実際国はもうダビデの家系のもとにはありません。でもあの罪は今も神様の御言葉と神様に泥を塗ったものとして残っています。神様はダビデにこう言われました。第二サムエル記12章の10節、今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。第二サムエル記12章の13節から14節、ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。神様の言われた通り、剣はダビデの家から離れることは決してありませんでした。ダビデは死ぬその日まで自分の罪の支払いをしたのです。このバテシェバとの間の子供が死んだだけでなく、ダビデの愛した息子、彼が王として自分の後を継いでほしいと思っていた息子も死にました。詩編51編の5節、ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。ダビデも私たちもみんな罪の性質を持ってこの世に生まれてきました。イギリスの詩人サミュエル・ジョンソンは、すべての人間は最も親しい友人にさえも語らない自分自身を知っていると述べています。またローマの哲学者セネカも次のように言いました。私たちは自分自身のことを邪悪であり、今までも邪悪であったし、惨めにも付け加えなければならないが、将来も邪悪であろうと言わなければならない。自分を救える人間は誰一人いない。誰かが手を伸ばしてその人を引き上げなければならないのだ。そして神様の御言葉はそのことを確認しています。伝道者の書の著者はこう言っています。伝道者の書7章の10節、この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないから。そして箴言には人間の姿がこう書かれています。箴言の30章の12節、自分を清いと見、汚れを洗わない世代。またパウロは自分の罪深さについて次のように告白しています。ローマ人への手紙7章の18節、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。ご覧のようにダビデは、直接物事の本質に迫っています。彼は自分の中に罪の性質があることを告白したのです。 詩編51編の6節。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。神様はあなたが表面上どうやってきたかには興味がありません。あなたは洗礼を受けているかもしれません。でもただ洗礼を受けた罪人であって救われていないかもしれません。またあなたは教会のメンバーであるかもしれません。でもそれは全部外側のことです。あなたはそれでもまだ失われていることもあり得るのです。神様は心の内の真実を求めておられると言われるのです。七節。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。ダビデが許された理由は、彼が自分の罪を告白したからだという人たちがいます。もしそう言うなら、それは物語の一部でしかありません。それは理由ではないのです。歴史的な記録を振り返ってみたいと思いますが、第二サムエル記12章の13節にはこのように書かれています。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまた、あなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。神様がまず最初の一歩を踏み出してくださったのです。神様がナタンを送られました。もしナタンが入ってこなかったなら、ダビデは今もそこに黙って座っていたのではないかと思います。もしかしたらそれ以上長く秘密を保つことは無理だったかもしれません。でも、最初の一歩を踏み出したのは彼ではありませんでした。神様が最初の一歩を踏み出されたのです。では神様はどのようにして彼を許すことがおできになったのでしょうか。神様はご自身をイスラエルの民に次のように明らかにされています。出エジプト記34章の6節から7節。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、子の子に、三代に、四代に。神様の裁きはそれ以上先にはいかないのでしょうかという人がいますが、それは確かに続いていきます。でも、人が見ることができるのは三代、四代までです。人間は自分の罪が次の代まで続いていくのを見るかもしれません。でもここで衝突し、矛盾する二つのことに気づいていただきたいのです。神様は咎を許され、憐れみを示されると言われます。でもまた同時にこうも言われます。罰すべきものは必ず罰して報いる。もう一度ダビデに耳を傾けてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。旧約聖書の時代、ヒソプは三つの目的で用いられました。最初は、神様がイスラエルの子らをエジプトから連れ出された時言われました。杉越の時にしなければならないことが一つある。あなた方は子羊を取り、それをほふってその血を鉢に入れて、表の扉のところに行き、ヒソプを束ねて、その血を門柱と横木につけて、家の中に戻りなさい。第二に神様がツァラートに侵された人の清めの仕方を教えられたとき、神様は2羽の鳥を取ることについて教えられました。1羽はほふらなければなりませんでした。生きている方の鳥はヒソプと共にほふられた方の鳥の血に浸し、その後に空へと飛ばしました。このことはキリストの死と蘇りを象徴しています。でもその適用はヒソプにありました。 そして第三に、イスラエルの人々が荒野の行進をしていて、彼らの一人が罪を犯したとき、彼らは止まって、幕屋を立てて、生贄を捧げることはできませんでした。そこで罪の清めのための対策が与えられました。まだ子牛を産んでいない赤い雌牛を殺し、ヒソップを加えてそれを焼き、灰を集めて、その灰を荒野の行進に持参しました。人が罪を犯したとき、灰が水に入れられ、その水はヒソップによってその人に振りかけられました。許しをもたらしたのは、生贄の適用でした。このことに関して正しい解釈を得るためには、主の十字架に行かなければなりません。十字架の上で、神様の御子は言われました。マタイ27章の46節。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。なぜ主はそのように言われたのでしょうか。なぜなら、神様は罰すべきものは必ず罰して報いる方だからです。神様は罰せずに済ますことはできません。そして十字架の上で、罪を知らない方である主イエス・キリストが、私たちが主にあって神様の義とされるために、私たちのために罪とされ、身代わりに罰せられたのです。神様はどのように咎を許すことがおできになるのでしょうか。そして神様はどのようにあなたや私を許すことがおできになるのでしょうか。エペソ人への手紙一章の七節でパウルは次のように述べています。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。新約聖書の中で許しを見つけるときはいつもキリストの血がその近くにあるのです。神様はキリストの死と離れては、決して人の罪と咎を許されることはありません。神様は心が広いから罪を許されるのではありません。神様が許されるのは、ご自分の御子が代価を支払われたからです。詩編51編に戻りますが、9節。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。拭い去ってくださいとダビデは叫んでいますが、私たちには魂に染みついた罪を拭い去ることのできるイエス・キリストの流された血による罪の許しと清めが必要なのです。十節。神は私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。ここにある作りという言葉は、創世記一章の一節にあるのと同じ言葉です。創世記一章の一節には、はじめに神が天と地を創造したとあります。この創造したという言葉は、ヘブル語のバラーという言葉で、何もないところからの創造を意味します。私には新しい心が必要ですとダビデは告白しているのです。言い換えれば、ダビデの心の中には、神様が用いることがおできになるものは何一つなかったということです。彼は単に心の修繕や改革を求めていたのではありませんでした。彼は何か新しいものを願っていたのです。神様は古い心を欲しいとは思われません。神様は誰にも心を差し出すようには求めておられません。神様はあなたに新しい心を与えたいと願っておられます。神様はそのようになさりたいのです。パウロは次のように宣言しています。第二コリント人への手紙5章の17節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。さて、ダビデにはもう一つの願いがあります。詩編51編に戻りますが、11節。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。 ダビデが神の人になれるように、王としてのダビデに神様の御霊が下りました。ついでながら、今日のクリスチャンはこの祈りをすることはできません。なんならもしあなたに神様の御霊が内住しておられんなら、御霊は決してあなたから去られることはないからです。御霊を悲しませたり、御霊を消したりすることはできますが、御霊をあなたから去らせることはできないのです。このように書かれています。エペソ人への手紙4章の30節。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は、贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。ですから神様の子供たちは誰も神様の御霊を失うことはないのです。でも聖霊がクリスチャンの人生の中で機能することができないことはあり得ます。ダビデに起こったのはそういうことです。ダビデは神様の御霊が続けて自分の人生の中で働いてくださるように求めているのです。12節。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。ダビデは救いを失うことはありませんでした。彼は自分の救いの喜びを失い、神様との交わりを回復したいと願ったのです。放蕩息子が気づいたように、遠い国においては、父の家にいることには及びもつかないほどに楽しいことはないのだと彼は気づいたからです。13節から15節。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。彼はもう一度神様を賛美したかったのです。19節。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時、オスの子牛があなたの祭壇に捧げられましょう。彼は神様を賛美したいだけでなく、神様を喜ばせたいと思いました。さて、詩編52編の学びに入りますが、詩編52編から55編は一連の詩編で、来るべき反キリストの預言的な姿が描かれています。反キリストは罪の人であり、大患難時代に世界の独裁者となり、イスラエルを支配する人物です。主はオリーブ山の説教の中で彼のことに言及しておられます。預言者ダニエルも、使徒パウロも彼のことを語っています。これら四つは、マスキール、あるいは指導のための詩編です。私たちに将来のことに関する深い霊的な真理を与えてくれます。この四つの詩編は、この罪の人、来るべき反キリストに関して、私たちに正確な指導を与えてくれます。詩編の上書きも霊感されていること、上書きも詩編の一部であることを思い出してください。指揮者のためにダビデのマスキール、エドム人ドエグがサウルのもとに来て、彼に告げてダビデがアヒメレクの家に来たと言った時にと書かれています。言い換えればここにダビデを裏切った男がいるのです。ダビデは自分の友人だと告白した多くの人々によって傷つけられ、裏切られました。特にこの部分で私たちはそのうちの一人を見ていきます。詩編52編の本文に入りますが、一節。なぜお前は悪を誇るのか、勇士よ、神の恵みはいつもあるのだ。反キリストの一つの印は、彼が自分の罪のことを自慢することです。これは神様の子供と悪魔の子供の大きな違いです。神様の子供も、この世の人と全く同じように罪を犯すかもしれません。なぜなら両者とも古い性質を持っているからです。しかし決定的な違いは、 神の人はそれを誇ることはないということです。彼は自分の罪を恥じて頭を垂れます。自分を憎みます。でも罪人は自分がすることを自慢します。罪の人である反キリストはそのような種類の人間の代表です。そしてご覧の通り、すべての罪人はそのために彼を愛するのです。二節。欺く者よ、お前の舌は破滅を図っている。さながら鋭い刃物のようだ。神様はほんの短い期間、罪の人を我慢されます。七年の間、反キリストの舌は危害を考え出します。三節。お前は善よりも悪を、義を語るよりも偽りを愛している。セラ。真理よりもあえて偽りを語る人々がいますが、反キリストはまさにそのようなものです。四節。欺きの舌よ、お前はあらゆるごまかしの言葉を愛している。この詩篇は私たちに罪の人の二つの名前を教えてくれます。詩篇五十二編の一節では、勇士と呼ばれています。この節では彼は、欺きの舌と呼ばれています。五節。それゆえ神はお前を全く打ち砕き、打ち倒し、お前を幕屋から引き抜かれる。こうして生ける者の力、お前を猫気にされる。セラ。反キリストは誰も止めることのできない世界の独裁者になります。神様以外には誰一人彼を止めることはできません。主イエスキリストが地上に戻って来られるとき、主は罪の人を打ち砕かれます。六節。正しい者らは見て、恐れ、彼を笑う。神様が反キリストを裁かれるとき、つまり主が彼を打ち砕かれるとき、一度は地上の人々が恐れた彼は、笑われ、反キリストは世界の物笑いの種になるのです。七節。見よ、彼こそは神を力とせず、己の豊かな富に頼り、己の悪に強がる。反キリストは最初からトップに上り詰めることができます。なぜなら彼は金持ちだからです。八節から九節。しかしこの私は神の家にある生い茂るオリーブの木のようだ。私はいよいよ限りなく神の恵みにより頼む。私はとこしえまでもあなたに感謝します。あなたがこうしてくださったのですから。私はあなたの生徒たちの前で慈しみ深いあなたの皆を待ち望みます。この短い詩篇は反キリストの預言的な姿と反キリストの迫害の下で苦しみ、反キリストが支配権を失った時に神様を礼拝し賛美する神様を信じる残りの者たちの姿を私たちに示しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の情け深さ、そして反キリストというテーマで、詩篇51編4節から19節、そして52編1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。